とるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからのメッセージから紹介していきましょう。こちらは岡山県岡山市から送ってくださいました柏原しほみさんです。78歳の方ありがとうございます。毎週楽しく拝聴しています。少しずつ知識が身についてきているように思います。今では和食中心になりました。美味しいですと。あ、嬉しいですね。和食毎日食べるようになってるんですかね。続いてこちらは、平野区から、大阪市の平野区から送ってくださったのは市井明子さん。お、私同い年の方ですね。あえて年齢は言わないようにしとこうかな。毎日暑い日が続いていますが、水やお茶をたくさん飲んでいますが、尿の色が黄色く少ないし、先日の検査では尿酸値が高いから痛風になったらあかんからお医者さんに行きなさいと話されました。ということはこれなんか検査だけ行かれたのかもしれないですね。そして私リウマチの薬を飲んでいるし、尿酸値を下げるにはどうしたらいいでしょうか、助けてくださいということでご相談いただきました。他にも東大阪市からはラジオネームまこさん、そして堺市南区からはラジオネーム子ども園の給食作って30年さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
で、まあ、おしっこの黄色いのはね、まあ、食べたものでね、まあ、ビタミン B 群とかね黄色くなるからあんま気にしなくていいと思うんですよね。であとね、まあ、リウマチね、自己免疫疾患なんで、まあ、基本的にやっぱ発酵食品種類多く食べること大事です、
はい、腸内細菌ね、こちらにも発酵食品がおすすめ、
うん、であと、まあ、だから尿酸値もそうですね、まあ、尿酸ってね、まあ、肝臓で、まあ、解毒されるんですけど、で基本的にやっぱり、ね、食物繊維を、ね、しっかり食べることによって、
はい、
まあ、腸内細菌の働きもあるし、あとね、肝臓で解毒したものってね、また十二指腸から腸に戻ってくるんですよ。
あ、戻っちゃうんですか。うん、
それをね吸着して排泄するのが、まあ、食物繊維の働きなんで、まあ、それとね、やっぱり、まあね、先週から、まあ、ミネラルの話してるけどね、やっぱりミネラルの多い、ね、食品しっかり食べるってことが大事ですね。で特にね、体維持するのにね、まあ不可欠な、まあ、正常な血液と、ね、あと体内ホルモンと体内酵素の働きなんですよ。で、まあ、それを、まあ、形成するのにさまざまな、まあ、ミネラルが必要なんですよね。で、でもね、現代人ね、まあ、ミネラル不足ですから、やっぱり吸収を促進するためには発酵食品、特に酸っぱいものを食べて、緑黄色野菜とかね、根菜類、海藻類をしっかり食べるってことが大事なんですね。
はい、
でミネラルね、さまざまな働きしてるんですよ。で、まあ、血液作るのにやっぱりね、必要、まあ、鉄分とか必要ですし、あとね、体内ホルモンとか体内酵素の原料にもなるし、あとね、酵素以外に補酵素ってあるんですけど、これね、
補酵素って補う酵素って書くんですか。
これがね、さまざまな働きして、いろんな補酵素があるんですよ、体内に。それ作るのにもさまざまなミネラルが必要なんですよね。でまあ、一般的にカルシウム大事大事って言うけどね、まあ、カルシウムね、まあ、要するに体を維持、それから血小板を、まあ、凝固させる働き、血液が出血した時なんかね、
あ、それもカルシウムの働きなんですか。カルシウムの働きですね。
あと、まあ、骨粗鬆症の予防とか、それから脂肪の吸収を阻害するから、まあ、ダイエット効果もあるって言われるんですよね。
じゃあダイエットにはもうカルシウムは絶対必須ですね。う
ん、
まあ、
カルシウムだけじゃないんだけど、いろんな組み合わせがいいんだけどね。だからダイエット中はね、食事制限でカルシウム不足になったりする方いるんで気をつけた方がいいよね。
それは気をつけましょう。
あと筋肉細胞にとってね、潤滑のような役割で筋肉の働きを良くするとかね。これだから不足するとね、筋肉が痙攣を起こしたりとかね。それからね、神経の伝達機能とか、興奮の抑制なんかの、まあ、役割もしてるから、精神状態を安定させるのにも必要なんですよね。
カルシウムが精神面にも影響を与えると、
はい、それからね、高血圧はね、塩分の過剰摂取が原因って言われてるけど、実はね、カルシウム不足でも高血圧にもなるんです。
不足しててもダメ、はい、カルシウムが、
でカルシウムが不足するとね、 甲状腺ホルモンなんかが働き出して心臓とか血管のね収縮をね、まあ、助長することで、うん、血圧上昇にも関与してるんですよ。
そういう形でなんですね。
あとね、胃がんとか大腸がんとかね肝臓がんのね細胞にカルシウムイオンを加える実験をねやりまして、うん、でがんの治療にカルシウムが役立つ可能性があることを細胞レベルの実験では確認されてるんですね。でカルシウム欠乏症としては、まあ、カルシウム不足ね骨とか歯の軟化それから成長不良、うん、それから骨粗鬆症などを引き起こすほかねやっぱりね脳神経とかあとね腎細胞なんかのね組織をね、まあ、低下させたりするんですね。あとね、まあ、神経過敏になって精神面にも支障をきたします、ね、だからカルシウムの吸収を高めるためにビタミン D とかマグネシウムこれ一緒にね取る必要があるんですよ。
マグネシウム、
はい、でマグネシウムはね偏頭痛対策のミネラルとも言われてるんですね。
偏頭痛にマグネシウム関係してるんですか、はい
はい、で現代社会人の、ね、代表的な慢性疾患ね、
うん、
まあ、偏頭痛の予防にもマグネシウムがまあいいって言われてるんだよね、
はい、
あとね中性脂肪とか、ね、血圧の安定なんかの効果もあってで生活習慣病の予防にも役立つんですよ、
うん、
それからあと亜鉛これ味覚のね正常を保つ効果とかね女性ホルモンの正常作用とかあとまあコラーゲンの生成なんかにも関係してるんですよ。だから美容効果もあるわけよね、
うんうん、
それから鉄分これはまあ赤血球の主成分であるヘモグロビンをまあ構成する重要な要素ですよね、
はい、
不足すれば貧血の原因にもなるし成人女性のね5人に1人はね鉄分不足による貧血って言われてんの。
やっぱり生理があることとかも関係するんですかね、
うん、まあ、それとやっぱり、まあうん、摂取量の不足もあるよね、
うん、
で、まあ、結局不足すれば、まあ、貧血の原因にもなりますよね、
はい、
あとまあね血液以外に筋肉に酸素を蓄えるねミューグロビンというタンパクがあるんですよね、
はい、
それとか脳にね酸素を蓄えるニューログロビンというタンパクがあるんですよ。その他ね脳内ホルモンのセロトニンドーパミンメラトニンこれの生成にも必要なんですよ、
はい、
で体温上昇には、まあ、あとね筋肉運動のエネルギー源、まあ、要するにミトコンデリアっていうねここでエネルギー作るんですけど、
うん、
これがね活性酸素を除去したりとかねそれからね免疫機能とか爪や、ね、髪の毛の形成にも鉄分って必要なんですよ。
へ
いろんな働きしてるんです ねだと、まあ、セレンこれあんまり普段、ね、聞かない名前だと思うんだ
けど聞かないですね、
うん、
セレン、
うん、まあ、これ体内の、ね、余分な活性酸素を、まあ、悪さしないように除去する働きがあるんですね、
うん、
その他クロムこれ正常な糖代謝とかそれから脂質代謝、うん、これを維持するために必要なミネラルでね特に血糖値の調節に対する作用が重要なんですね。
それがクロム、
うん、それから硫黄、ね、これ皮膚とか、ね、髪などの健康を保つ働きがあります。
硫黄も必要なんですね、
はい、あとね、うん、水銀とかヒ素などの、ね、有害ミネラルの蓄積予防とかね、
うん、
それから細菌感染の抵抗力の向上なんかの働きもあるんですよ。
ほう。
でビタミン B 群とともにまあ、脂質などの代謝にも作用してるんですね、
うんうんうん、
であと、まあ銅、
ね、
銅、はい、うん、これ快適な睡眠に必要なんですね。
へ、なんか銅なんか体にもいるんですね。
そうそう、いや、ね、面白いのは血液ね、
うん、
血液ってね動物の血液って2種類あるんですよね。
2種類、
はい、
ほうほう、動物の血液、
うん、うん、まあ、要するに赤血球、まあ、ヘモグロビンってありますよね、
はい、
ね、まあ、人間とか、まあ、ワンちゃん猫ちゃんもみんなヘモグロビンなんだけど、
うん、
赤い血が出ないねイカとかタコとかあと貝とかねエビとかカニ、うん、それから昆虫ね、
はい、
これの血液がねヘモシアニンっていう。
ヘモシアニン、
はい、
うん、
でこれが銅が核になって血液作られてるんだよね。
ほー、それでやっぱりこの血液の色が違うということですか。だから
青い血とも言われるよね。
うん、
これまあずいぶん昔のね私立の女子校の受験問題、いや女子中学の受験問題かなんか出てたよね。
そうなんですか、は
い、それからコバルト、これまあバイオリズムの正常化に必要なんですね、
うんうん、
海外でねコバルト不足によってね羊とか牛がね貧血とかね筋萎縮を起こした事例なんかもあるんですよ。
へ、
それからまあモリブデン、
モリブデン、はい、
老廃物であるまあ尿酸の代謝に必要なんですね。だから尿酸値高い人モリブデンいるかもしれないね。
なんかモリブデン製の包丁とか使ってますけどそれ体に必要なんですね
かもしれないな、まあ、モリブデンはね肝臓とか、ね、腎臓で有害物質を分解する、ね、酵素の働きをサポートするミネラルなんですよ、
うん、
でまたねあの鉄の働きをねあの促す酵素の主成分でもあってね血液にも深く、ね、関わってるんですよ、
うん、
それから要素は甲状腺ホルモンの成分として、まあ、発育を促進するから、うん、幼児には大事なミネラルなんですね、
はい、
で基礎代謝を高めたり脂肪を分解する働きがあって不足が続くと甲状腺症を引き起こすんですね。
うーん、
それからマンガン、これは疲労の蓄積を防ぎます。でマンガンはね消化などを助ける働きとかタンパク質の合成やねエネルギー作りにも役立つんですよ、
はい、
であとまあ愛情ミネラルとも言われてて、
愛情ミネラル、はい、どうしてですか？
まあそれあのちょっと複雑なんですけど、うん、まあ、不足すると愛情思考がまあなくなるっていうふうに言われてますよね。
へえ、いやそうして重大なことですね。
それからまあカリウムはまあ高血圧の予防とか、
うん、
あとまあナトリウムを排泄する働きあるし、筋肉の収縮をね補助したりとか、まあ、腸内のね筋肉収縮を促進してで便秘のね改善にも役立つんですね。うん、だからね今ねあの、まあ、ざっといろんなみんなの話したけどねこれね、うん、我々の食生活であんまり出てこないんだけど、
うん、
植物の肥料ではいろいろ使われてるわけよね。
はあ、うん、ということは、まあ、そこで
そう
育った野菜を食べると、
うん、そうそう植物の肥料にはあのだから 6大肥料とか10大肥料とかあるんだけどそこにはねこういうもの含まれてるんですよね、
はい
はい、だからまああのねいいお野菜食べたらちゃんとミネラルも補給できますよね。
はい、しっかりお野菜食べましょう。ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。鉄分、マグネシウム、その他のミネラルと食物繊維の補給に、厚岸草など9種類の植物を配合した海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールでdrk@obc1314.co.jp 持ち上げますよ。 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。